サ Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa 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 Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami. Kame sumichachara velamani sikka padam Samadhiyami. Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami. Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. はい、じゃあね、般若心経をね、読んでいきたいと思います。マカ般若波羅蜜 弥陀心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見言皆苦悩一切苦役者利子色不異空不異色色即是空空即是色即是空即是色即是空即是色即是色即是色即是不生不滅不空不浄不増不減是空中無色無住相行色無限に微是心に無意識皆無無明薬無無明人内視無老視薬無老視人無苦受滅道無知薬無得意無所得行菩提薩多恵般若波羅蜜多行深無伽耶無伽耶胡無惡苦不遠離一切天道無相苦行涅槃三世諸仏涅槃や波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多是大人種是大名種是無上種是無等の種の上一切苦心実不幸夜天夜天波羅夜天波羅僧夜天菩提娑婆訶般若心経願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩寺恩三思一心 今のねお経のところだけは、 皆さんも参加してもらった方がいいかなと今思いました。すいません、ミュートにしなくてね。で、今からね、ちょっとミュートにしてもらって、私が、話すのを聞いてもらうっていうね、そういう形にしましょうね。お経だからせっかく皆さん今それぞれの部屋で読んだと思いますけどもね、それも音をちょっと拾いたいのでね、お願いします。はい、ちょっとお経ってね、やっぱりみんなで読まないとね、なんか調子出ないですね。はい、はい、ですね、ちょっとその前にね、ポッドキャストの人のように言いますけどね、これポッドキャストお聞きの皆さん、これちょっと戸惑ってるかと思いますけども、今日のね、3月29日のね、鎌倉のマインドフルリトリートって、休止するってね、案内があったのに、なんでやってんのって思うかもしれないけど、すいません、実際に、休止していて、今この部屋には誰もいません、私以外はね。今日関東地方ね、大雪ってほどじゃないんですけども、これ真冬だったら別に普通の雪ですけども、こんな3月のね終わりにこんな雪が降るとはちょっと信じられないんですけども、ちょっと降ってて、ね、それもあるけど、もちろんね、コロナのウイルスのね、新型コロナウイルスの影響で、外出自粛っていうのを一応、神奈川県のね黒岩知事から出ましたので、ね、それで一応今回はちょっと休止するっていう決定をいたしました。でそうなんだけど、じゃあこのね、このコロナで、皆さんが、もう自粛を余儀なくされて、非常に大変な時に、じゃあ私としては何ができるかなと思って、でそれで、今ここね3週間ぐらいはインスタグラムのライブ配信というのをやりました。皆さんの中で、ね、ご覧になった方いらっしゃると思いますけども、それは非常に手軽にiPhone を三脚に立てて、やっただけなんですけども、それよりかねもうちょっとね本格的なオンライン瞑想会みたいなものをねちょっとやりたいなと思っていて、この期間ですね、瞑想会がどうしてもできない場合ですね。で、今ね、Zoom っていう非常に画期的なアプリがあるの皆さんご存知だと思いますけども、これ実際に、ビジネスの世界でね、今皆さんテレワークっていうことになっているので、テレワークのね非常に大きな手段として、Zoom がもう大活躍してますよね。でそれをですね、私らも導入して、今やっています。ですからこれ Zoom ですから、もう iPhone ではなくて、パソコンのね大きな画面で、見られるかと思います、ですね。音大丈夫ですよね。音大丈夫ね。音ちょっとメッセンジャーでちょっと聞こえクリアに聞こえてます？大丈夫ね。はい、はい大丈夫って、はい来ました。はい今オンタイムで来てるんですけどね。はいはい、そういうことでね、じゃあこのオンライン座禅会にどうやって参加したらいいのってね、インスタグラムの場合はですね、もうインスタから、私をフォローしてようがしてまいが自由に見られたんですよね。インスタってのはそういうふうになってますけども、ただズームの場合はね、もうちょっとこれはビジネスのミーティングで使うものですから、そんな、誰かで構わず見られちゃちょっと困るわけでね。なので、ホストっていう人がいて、この場合私ですけども、ホストである私が、皆さんを招待するという形になってるんですよ。で招待、をして、この、3月29日のね瞑想会、の、オンライン座禅会に招待しますね。でそれを受けた、皆さんが URL をクリックすると、この Zoom に飛べるっていう話ですね。この Zoom のすごいところは、他の、ね、アプリは あらかじめ、私だけじゃなくて受け手の側もね、メンバーになってなきゃいけないじゃないですか。スカイプなんか典型的ですけどね。スカイプってのはお互いにスカイプの、アカウントを持ってる同士でやり取りできるわけですね。なんだか これは、それとちょっと違って、私はもちろん当然アカウント持ってなきゃいけないんですけれども、で私が招待する相手はアカウント持っていなくても大丈夫。でもうちょっと正確に言うと、私が招待状を送って、でそれを皆さんがクリックすると、自然な形で自動的にですね、Zoom の、アプリが立ち上がるっていう、そういう仕組みになっています。それで、皆さんも自動的に Zoom のアプリが皆さんのパソコンにインストールされるんですね。でスマホとかタブレットで聞きたい場合はスマホとか iPad ですね、のそれぞれのに、Zoom のアプリを入れておくってことになりますですかね。はい。で、Zoom の、ね、アカウントには、Facebook なり、Google アカウントを経由して、入れますので、でそうすると皆さん自身が Zoom のアカウントを取得するって形になりますですかね。でその Zoom のアカウント自体は、Zoom ブラウザーの方から、ね、入っていけます、ね、それもちょっと後で見ていてください、ね。で当然それは皆さんの場合は無料コースっていう、ね、のアカウントに入るわけで、でも無料コースでもこれ非常に使い勝手がいいので、ぜひ試してみてくださいね。ただ私みたいにこんな形で、正式に、ね、やるとすると有料版っていうのに、入ることになって、でこれだとね時間は無制限で、100人までできるっていうことですね。一方どんなに大きな瞑想会でも、まあ京都にで9月にやる法然院さんのが一番で大きいんですけども、あれでも100人はいかないので、あれでもせいぜい80人ぐらいでしたから、まあ100人まで、ね、できます、ね。1人だろうが100人だろうが、このキャパは全然関係ないので、この一方案でね、小さないおりでも100人の、それこそ100人っていうのはもう世界のどこにいたっていいわけで、インターネットがつながってさえいればね、っていう話です。あ、すいません、私非常に大事なこと忘れてて、レコーディングを忘れてた。今からレコーディングします。はい、はい、ちょうどよかったですね。レコーディングね、レコーディングっていうのは、このあ、よかったよかった。まだ、本題に入ってなかったんで。レコーディングっていうのは、今こうやって、ズームでやっている、その画面と音を全部、そのまま、そっくりそのまま、録画するって形ですね。で、それを、私のアカウントのクラウド上に、アップされて、で、そうすると、それは、もう、URL さえ分かれば誰もが見れる形ですね。はい。ただね、これはちょっとオンラインなので、インスタグラムと違って、誰もが見れるっていうのではなくて、今、一方はオンライン座禅会瞑想会の、まあ、会員ってわけじゃないですけども、の人たちに今ご覧になっていただいているって形ですね。まあ、今もう普段から、一方案に物理的に通ってきている人たちを中心に今数十人の、人が今ちょっと集まってるんですけども、その人たちが見ている形ですね。ですのでもし、このポッドキャストを聞いている方で、それをそういうオンライン メソ会に参加したいという人がいたら、ちょっとね、私まで、そうですね、メールで、ご連絡ください。ね、はい、そしたら、そういうふうにしますので。ね、はい、ということでですね、普段はここに、当然誰かいるんですけども、一人で喋って喋れるかなと思ったんだけど、やっぱりこの画面越しに、皆さんの存在を感じることができますので、なんとかいけるかなと思います。ね、ただね、ここで、Zoom というのはもちろん会議をするためのツールなので、10人なりね、20人なり、まあ、100人、まあ、100人で会議ってちょっとあれですけど、そうするとそれぞれの10人なり10人の声をもちろん当然拾うわけですね。で拾って、でその10人なり10人のその、ビデオは、ね、がちゃんと映るわけなんですよ。ね、なんだけど、今ちょっと会議ではなくて私が一方的に話すので、今どのぐらいだろう、今23人見てますね、23人、うん、23人の人が見てくださってるんだけど、その人たちの、マイクと、ビデオはちょっと今オフにしてもらってるんですよ。そうすると23人の人たちの家のいろんな音がね入ってきちゃうので、それはちょっとやめてもらって、それとあと23人 の, あの顔 の, あの動画、ビデオですね、それもとあの映らないように今しています。なので、実際は私の大きな画面 と,、私 の, あの小さな、ね、ものだけが今映ってる状態ですね。で説明しておくとね、こちらね、一方の床の名前にかかっているお釈迦様です。これは私の真言宗の友人から、今一応扱ってる形でね、ずっともう一方庵の活動を始めた時から、その人が貸してくださって、貸し出してくださってもうかけています、ね。ですね、はい、そういうのでいきたいと思います。ね、それでですね、この、コロナウイルスの間のことなんですけれども、まあ、昨日ですよね、安倍首相がね、会見されて、まあ、ちょっと緊急事態宣言が出るかなってヒヤヒヤだったんだけど、まあ、どうにか出ないで、出さずに済んでる、まあ、ギリギリのところで、まあ、今止まってるってことなんでしょうね。で、まあ、東京封鎖とかね、ロックダウンされたら、ちょっともう、そしたらもう、全然身動き取れなくなっちゃうので、と思ってたんですけど、まあ、それもなんとか、まあ、昨日の時点は出さずに済んだみたいなんで、でただ当然小池さん、小池都知事も言われてたようにね、今誰か入ってきたと思いますけども、ちょっとマイクをミュートにしといてくださいね。はい、まあ、平日はなるべくテレワークで、で 週末は、なるべく家にいてほしいっていうね、そういう形をね言われてます、ね。なのでそれがどのくらい続くかわからないんですけども、まあただね、厚労省が3密ってね、言ってるね、密閉したところとかね、近いところとかね、そういうところですね、は確かにまあ危険なんですけども、一方案というのはね、もう歩いて、もう向こうですね、歩いて1分でもう海です、太平洋です。で昨日もそこの海岸歩いてて思ったんだけど、これはもう海岸ですから、もう潮風がバンバン吹いちゃって、非常に強い風が吹いて、あそこにはもうコロナウイルスはもう絶対にいられないですから、そういう意味でね、非常にまさに換気ですね、換気太平洋から吹きつけてくる風で全部換気されているので、コロナウイルス的には稲村ヶ崎というのは非常に安全な場所だと思います、ね。 まあ、ただね、そこでもこの、一般がもうね、あの人の余地がね、あので埋まってしまったら、まあここも非常に下手すりゃクラスターが発現しちゃうかもしれないですけど、まあそれはないので、まあ皆さんそれぞれ気をつけてらっしゃるでしょうから。なので、基本的にはですね、今日はさすがに、ちょっともうやめましたけども、まあ、少人数だったらば何の問題もないかなと思いますので、まあ、もちろんね、熱があったりとかね、そういう人はちょっとご遠慮願いたいんですけれども、まあ、もう今そういう人は実際に自宅でね休まれると思いますので、ね、問題ない人が来たらだったら問題ないかと思いますので、ね、まあ、要するにこのコロナの時代はしばらくは、少人数の座禅会をして、それで、こうやってオンラインでね、流していきたいなと思います、ね、ですのでこのオンラインの瞑想会に興味のある人は私までちょっとメールでくださいですね、はい、お願いいたします。ね、ズームっていうのはね、ズームの画面っていうのは、もう光なんですよ。光がちゃんと溢れていれば画面は綺麗だし、昨日ちょっとやったんだけど、ちょっとね、昨日は夜の電気の下だったんで、ちょっと画面がちょっとザラザラってなっちゃったんですけどね。今非常に画面は綺麗ですよね。画面綺麗ですか？大塚さんにちょっとまた返事してください。大丈夫ですね。はい。はい、綺麗です。はい、綺麗です。はい、OK。綺麗ですね。はい。このぐらい綺麗であれば別に私の顔見るわけじゃないんだからいいですよね。はい。女優さんたちの顔ではないので。はい。はい。で、それでですね、今日は何をやろうかと、コロナに関してはそれでいいですね。はい。コロナに関してはね、もう、2月ぐらいから何回も行ってきてますので、まあでも大体状況がだんだん本当に悪化してきちゃって、まあ日本はともかく、アメリカにイタリアにスペインに行ってね、とんでもないことに今なっちゃってますけども、どこまで行くのかね、わかんないですけども。でですね、今日はですね、これは文字が反対に見えます。反対になっちゃうのかな、大丈夫かな。やっぱ反対か、ね、これはミラーになっちゃってますからね。エッカールさんですね、エッカールトールさんですね、エッカールトールさん、まあエッカールトールさん、最近っていうよりか、2010年の前半ぐらいですかね、にもう集中的にエクアさんを読んでいました。A New Earth っていうね、本を実際に読んだりとか、Power of Now とかね、やって、でそれが結構私この一般の活動の中で大きなね、地位を場所を占めていました。ね、でその後内山老師のですね、第五図っていうことが、永井さんとの出会いによって、出てきましたね。あ、そうか。せっかくだからこういう画面が見えるときにちょっとお知らせしますね。ちょっと待ってね。ポッドキャストだとね、いつも音だけ、声だけなんだね。なかなかあれなんですけども。これですね。こんなゲラを見せちゃっていいのかわかんないですけど。これですね。 あ、やっぱり左右反対ですね。はい、これね、これも数週間前にこれについてかなり突っ込んで話しましたけども、永井仁先生ですね、哲学者の、と12月にやった対談のを元に、原稿ができて、でそれで、4月終わり発売の、サンガジャパンですね、の最新号に載るっていう 50ページぐらいですね。あ、そうですか。大塚さんが文字もミラーにならずに読めますか。あ、そうですか。あ、そうか。これは私がこれ今鏡みたいに、なってるんだけど、皆さんの方としては、あ、はいはい、大塚さん、三浦さん、ちゃんと読めてますね。大丈夫。あ、これちゃんと読めるんですね。はいはい。あ、じゃあよかったよかった。これじゃあ逆に、今私は今 MacBook Pro、見てるんですけども、それだともちろん鏡状態になってるんですけども、それを左右反転させて、配信してるはずっていうことですね。わかりました。いや、よかったよかった。はいはい。安定先生、あ、はいはい、小笠さんからも入って、はい、大丈夫です。はい、はい、でね、これですね、で、あ、これもう大詰めになってて、もう明日、私、明日、これ最高2番目のね、構成をやってるんですけども、やって終わりですけども、で、この、ここでね、大仏が非常にはっきりしたっていうことですね。でですね、今日はですね、このエッカーさんのね、メッセージをね、読んでいきたいなと思います。ね、っていうのは、この、コロナウイルスで皆さん非常に不安な人がね、多いのはもちろん分かっているわけで、でそういう時に、どれだけちゃんとしたメッセージがね、出せるかっていうね、ことで、でそれでエッカーさんっていう人はもちろん911の時も出されたんだけども、今回もね、出してますね。エッカーさんの独自の、ホームページがありますけれども、そこから、見えるようにね、形になっていますので、もし興味あったら見てくださいね。というか、まあ、私のこの、このポッドキャストというか、一方案のサイトの、記事としてもね、そこにちゃんとリンク貼っておきますので、言ってくださいね。で、それと、これね、これは、一方案のサンガのね、松山由紀さんという人が、翻訳してくださって、でそれを今Google ドキュメントに載せて、これまだ一般の中では公開してるんだけども、一般の人にはまだ公開してないんで、今日か、あ、また、あ、は明日ぐらいに公開しますので、これもぜひ読んでください。で非常にいい翻訳になっています。ちゃんとツボを押さえたね。でですね、今日は何をしたいかというと、今日はこうやって一人なので、もうちょっとね、ちゃんと普段とは違うことをね、やりたいなと思っています。で、あ、そうですか、皆さん結構、はい、いいですね。あ、コメントが入って、あ、ちゃんと皆さん見てくれてるんだなってね。あ、もう今25人も見てくれてる。25人もありがたいですはい、ですね、ね、じゃあね、この、iPhone を使って、エッカーさんの、音声をちょっと聞きながら、松山さんの、翻訳も、しながら私が解説していきたいなと思います。それはもちろんね、エッカーさんのメッセージを解説をもとに、今のこの、コロナの大きな不安ですね、 をどう乗り越えていったらいいのかってね、それについてお話ししていきたいなと思いますですね。だから、まあ、さっき の永井さんとのね、この、自己漫画の醍醐図はなぜ一人だけなのか、これちょっとね、ここのタイトル 2,3 週間前の法話のタイトルにしちゃったのとちょっと違ってきちゃってしてるんですけども、まあ、これが正式なタイトルとして出ますけれども、まあ、要するに醍醐図の、まあ、大きく分けて2つの解釈があったんですけども、そのうちの、1つの方を、まあ、私と永井さんがこれでしょうっていうふうにねしたわけなんですよ。でもう1つの方ではないでしょうっていうね。でこれは、私とか永井さんだともう最初からこれしか考えられなくて、まあ、永井さんが特にそうですけども、これこそ永井さんが醍醐図を見た時に、あ、これこそ自分がずっと考えてきたことですね、がイラストになってるっていうねと感じられた。だけどまた別の醍醐図の解釈もあるってことに後から気づかれたってね言ってました。で私はじゃあどうかっていうと、私も最初からこっちなんですよ、永井さんと全く同じ でそうなんだけども、内山ロシの流れを組む、ところですね、安泰寺ですね、とこに行ってもどうもこっちがね全然ないんですよね。で大体もうほんとこっちだけ でこっちがまあ安泰寺だけじゃなくて禅宗の人たちのまあ、考え方ですね。まあ、要するに、醍醐図というのは、まあ、この体があって、で、頭の中にいろいろなね、ものが展開するよねっていう話で。だけども、それだったら醍醐図は、何人もいなきゃいけない。第四図の中のいろんな人たちが、みんなそうであるんだから。なんだけども、醍醐図はたった一人しか書かれていなくて、でだから、ね、それは、こっちの意味じゃないだろうってね、そういう話ですね。でこれがまあ、今構成しててもう明日にでも三河に送り返すんですけども、そしたら4月の終わりには三河ジャパンというね冊子の50ページの特集として出ると思いますけども、まあ、4月の終わりまだ全然コロナ全然収束してないですからね、まあ、さらにもしかしたら悪化してるかもしれないし、でまあ永井さんっていう人はもうなんか甘ったるいね救いとかそういうのを一番拒否する人だからあれですけども甘ったるい救いよりか真実っていうね、ね哲学者ですからの人ですけども、まあ、でもこのこっちではなくてこっちのね醍醐図ねこそが、このコロナウイルスで苦しんでる人たちのまあ永井さん救いって言葉大嫌いでしょうけども私はまあ私は宗教者だからね使いますけどね、まあの場所になるのではないかなと思いますね。でエクアさんもねもちろん醍醐図なんて言葉ってもちろん使われないんですけども、まあ、言ってることはもちろん同じで、ね、でそれをねエクアさんのメッセージを読みながら読み解きながらやっていきたいなと思います。でこのメッセージ自体も非常にいいし
I'd like to share with you a short passage from the Bible. It doesn't happen very often that I read from the Bible as part of a teaching. This is from the New Testament And it is a parable that Jesus tells that is very profound and absolutely relevant to the present time.
はい。じゃあこれの松山さんの翻訳を読みながら、翻訳にあ、と今対応するところをね、今あの音声を聞いてもらいました。非常にあのクリアな英語なんで、皆さんも分かるかと思いますけども、まあ、分からなくてもこの江川さんのこの声ですねを聞いてもらったら非常にいいのではないかなと思います。で聖書の中から短い一節を皆さんと共有したく思います。教えの一部として私が聖書を読み上げることはほとんどないのですが、これは新約聖書の一節でイエスが非常に深遠で今の状況に強く関わる内容を説いています。いきますよってね。はい、あのね、とは言いながら、結構ねあのニューアースにしろ、エッカーさんわりかしあの新約聖書の、一部を取り出してくることは結構ありますよね。あのだからまあ長く読むってことはないでしょうけどね、まあ、もちろん神父さんでも牧師さんでもないのでね、あのだけどもイエス様が、ちらっと言われた言葉、をピックアップしてそれについて解説されるってことがねあります。でそれで今回あのエカさんが あるねあのこれ は最初から言っちゃうとマタイによる福音書の第7章の24から27なんですけども、それの、聖書の中のねパッセージを、読んで。まあ、ある例え話ですね、聖書の中でも例えがやたらの出てきますけれども、まあ、聖書の中でなぜ例えを使うのかというのが非常に大きな問題ですけれども、これがまさに今のこの状況ですね、つまりコロナウイルスによって、もう全世界がですね、あの311の後の放射能の問題は、まあ、まあ福島を中心だったわけ でその時はもちろんアメリカにしろ中国にしろヨーロッパもまあ関係はないとは言い切れないけど、まあ、まあそれほどね大丈夫だった。だけども 今度の場合はもう福島どころの話ではなくて、世界どこでもですね、あのもう今のところは暑い国の方は、まあ、大丈夫みたいですけど、まあ、それも時間の問題かもしれないし、まあアフリカとかね、南アフリカとか南アメリカとかにとんでもないことが起こらなければいいなと思いますけれども、まあ、つまり、今ここが危ないからといって逃げる場所はもうないんですよね。あのどころかあのもう国同士の、ね、行き来がもう完全に止まっちゃってますが、それぞれの国がもう自分たちの国民に対しても外へ行くなよっても言うし、外国の人は入ってくるなよってね、なって、まあ、それぞれが全部鎖国状態になってますので、逃げ場がない、そういう、苦しみの世界、に強く関わる、話だっていうことですね。
So here we go. Everyone who listens to these words of mine and does them will be like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. The rain fell, the floods came, and the wind blew and beat against the house. But it did not collapse.It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not do them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the wind blew and beat against the house. And it collapsed and was completely ruined.
はい、マタイの7章24から27ですね。私でもちろんイエス様ですよ。私のこれらの言葉を聞き実践する者は岩の上に基礎を置いた家のようである。雨が降り洪水が来て風が吹き家に叩きつけたとしても崩れ落ちない。岩の上にしっかりと、基礎を置いているからである。でそれに対して逆の人ですね、私の言葉を聞き、しかし実践しない者は自らの家を砂の上ですね、砂の上に建てる愚者のようね、愚かな者のようである。雨が降り、洪水が来て風が吹き家に叩きつけると崩れ落ちて完全に潰れてしまう。まあこれ岩の上に家を建てる、それと砂の上に建てる。で普段何にもない時、ね、だったらばそう大して変わりはないんだけれども、まあ雨が、まあ、大量の雨が降って洪水が起こってですごい風が吹いてきて、ね、その時に違いがはっきりと出てしまうですね。なのでまあのんきに暮らしてる時はそれほど大きな差はなくても、一旦危機になるともうこの、岩の上なのか砂の上なのかの差が大きく出てしまうっていうね、これはね本当に怖くて、実際そうで、で、なんていうかな、このそれだからね、この第五図にしてもそれが本当の意味での岩の上に立っているものなのか、それとも単なる諏訪の上なのか、でそれがこの洪水が押し寄せてきた時に強い風が吹いてきた時に分かってしまう。でそれがまさに今の、このコロナのことだっていう話ですね。じゃ次行きましょう。
So let's understand the deeper meaning of this. Everyone who listens to these words and does them means obviously anybody who listens to the teachingand practices the teaching, and of course Jesus' teaching is find the kingdom of heaven that is within you, not anywhere else in space or time. Find the transcendent dimension, the kingdom of heaven that is within you, which is a deeper dimension or higher dimension of consciousness, accessible to everyone. And the man that's building the house is...
はい、まあ、今ねマタイ のパッセージを読んで、でこれじゃあ何を意味するのってねいうことですね。でさてこのことのより深い意味を理解していきましょう。イエスの言葉を聞き実践するすべての人とは誰であれ、この教えを聞き実践する人です。そしてもちろんイエスの教えとはあなた自身のうちにあり、それ以外のどんな場所にもどんな時間にも存在しない神の国を発見することです。あなたのうちにあるより深い次元の、あるいはより高い次元の意識であり、すべての人にアクセス可能な神の国である、その超越的な次元を見出すことです。ですね。で、だからハイヤーとかね、ディーパーっていう、そういうコンシャスネスがあって、でそれが、岩なんだ、ね、でがあって、でもここでエクアさんの非常に大きな特徴が出ていて、それはどこを探したってないんだよ、それはあなたの中にしかないし、 そしてあなたの中にしかないってことと、それからそれがアクセサブルってね、今言葉使ってましたけども、アクセスが可能なんだよね、直接あなた自身がその中に入っていけるんだよねっていう、そういうことですね。だからスペースとかタイムがあって、それのどっか遠くにあるんではなくて、全部私のあなたの中にある。でそれが岩ですね。はい。
You. The heart is you. The floods come, the rain comes, beating against the house. Of course, obviously means some form of adversity you encounter, as you inevitably will in your life. Some form of fairly extreme adversity, whether it's at a personal level or, as we're experiencing now, on a collective level. Now.
はい。です。今ね、岩っていうのがまあそういうものだとして、でその時に、その岩の上で、家を建てる、ね、まあ、ちょっと読んでおきましょう、そして家を建てるものとはあなた自身を意味し、その家自体もあなたを指します。家を建てるものと家そのものですね、だからそのディーパーなハイヤーな意識のところにどれだけ降りていけるのか、そこでどれだけ自分の人生を、しっかりとしたものとするのか、でそれが岩の上に家を建てるものですね、でその家に今明らかに洪水が起き雨が降り家に叩きつけるとは、人生において起きる必然的に起きることになる何らかの苦境を意味します。個人レベル、あるいは現在私たちが経験しているように集合的なレベルでも起きる何らかの極度な苦境のことです。エクストリームってね、言葉を使ってましたけども、だからそれはもちろんどんな時代でも例外的にね、ひどい目に遭う人って当然たくさんいますね、非常に若いうちからね、もう治らない病気になっちゃったりとか、いろんな犯罪にあったりとか、ね、いろいろありますね、でまあ そういうことを通して、個人、ある特殊な個人がね、深い目覚めを経験するということはもういくらでもあったんですけれども、今この2020年に我々が世界中で経験しているというのはそうではなくて、コレクティブなね、集合的な、ところで今実際にものすごい洪水が来てるよね、雨が叩きつけてるよねっていうことですね。はい。
If you haven't gone deep enough, because remember, you are the house. If you haven't gone deep enough, you have not found anything beyond the conceptual thinking mind, then the floods, the rain, the wind, the adversity, whatever it may be, in this case we know what it is, will devastate you. And even if you do not fall ill or contract the virus, the fear will consume you, as it's consuming millions of humans at the present time. And why do you fear? What is fear?
はい、はい、どんどんいきましょうね。はい、あなたが家であることを思い出してください。あなたがもし十分に深い領域まで到達していなかったら、ですね、家、これはもちろん岩の上に建てられた家ですよ、ね、でそうでなかったら、概念である思考を超えて 存在しているものを発見していなかったら、そしたらいいですね、コンセプチュアルティンキングってね、今出ましたね、そういうものを超えて、深い 家の岩のところに、降りていなかったらですね、非常に今危ないんですよ、ね、そしたらそこに今洪水とか雨や風、つまり苦難はそれが何であたっても、とはいえ今回のゲストは何のことか私たちには明白ですが、病気になったりウイルスに感染したり しなかったとしてもですね、あの今のね、今回の2020年は、これはもちろん新型コロナウイルスっていうものが洪水であり、風邪であり、ね、ものとして今我々を打ちのめしている。なんだけどでもじゃあ今ね、ものすごい感染者といったとしても、まあ、70億人の全部がそうなってるわけではないけれども、まだ全然あの感染、ね、ポジティブにもなっていないのにもう打ちのめされちゃってる人多いですよね、あなたは打ちのめされるでしょう、恐怖はあなたを食い尽くす、何百万人を同時に食い尽くしながらですね、だから今我々はもちろん新型コロナウイルスっていうウイルスと戦ってるんだけれども、同時にそれはもちろんウイルスって実在するものですね、目には見えないけれども、まあ、あのいろんな機械を使えばね、あのコロナウイルスの姿今見えますよね。だけどもそれと同時に我々は当然人間として、まあ、コロナウイルスに感染されて、呼吸困難になって死んでいってしまう、そういう存在でもあると同時に、我々には心があって、でその心が非常に強い恐怖にとらわれてしまっている、ね、でこれは感染してようがしてまいが関係なしにですね、もうこれそうですね、実際ね、でこの恐怖っていうものをね、だから岩にしっかりとした家を建てていない人、つまり岩のところにしっかりと根を下ろしていない人はもう一斉にうわって、恐怖にやられてしまう、ね、じゃあ恐怖っていうのはそもそも一体何なのっていうところですね、お聞きましょう。
There are certain thought forms to project yourself into some future momentAnd you're not present. Because if you were present, you would realize that in this moment, there's nothing to fear. Only when you leave this moment, fear rises as a thought form, which then creates an emotion.
はい。これでも今だんだん恐怖の分析をし始めていますね、そしてなぜ恐怖を感じるのでしょうか、恐怖とは何でしょうか、恐怖とはあなたが自らを未来のある場面に投影するという特定の思考です。そしてあなたは今にいないのです。なぜならもしあなたが今にいるならこの瞬間に怖がらないといけないものはないと実感できるからです。今から離れてしまった時にのみ恐怖は思考の形をとって生じ、それが感情を作り出すのです、ね、これはもう私が、散々言ってきたことなんですけれども、まあ我々はまあ、恐怖の対象がで、その恐怖の対象が客観的に存在するから我々は今恐怖を感じるんだ、まあ、これは普通そう考えるわけですね。でだからこの恐怖の対象を何とかしようという方向に今動くわけなんですよ、ね、いいですか、ね、でそうじゃなくて、ここで、全く違う光を恐怖に当てているのね。 ですか。一般世間では私が恐怖を感じる、それはなぜ、ここに、恐怖の原因があるから、まあそれが一般のあれだったらゴジラだったり新型コロナウイルスだったりするわけですね。だけども、今エクアさんが言ってるのはちょっと別の角度から言っていて、あなたが恐怖を感じるのは今っていう場所から離れてしまっているからですね。で、これここでね、もう完全に、新しい思考の、が入ってきているんですよ。わかりますかね。つまりもうエクアさんは岩を知っている人なのね、岩をね。で、岩の中にはもう洪水も雨も風も、届かないってことを知っている。で、岩の外に行ったらそこは、雨と風と洪水ので押し流されている、そういう世界である、ね。で、これが比較的風が弱かったり、洪水が大したことなかったりするときは、岩の上に出ていてもまあそんなに危なくはないんだけども、まあ、特に今ね2020年の世界のように、まあ、この洪水の量や風の強さや、がとんでもなくなると、まあもう岩の外に出ているものは全部なぎ倒されていくですね。だからってことは、要するに岩の外にいるから我々は恐怖を感じるんだっていう話になってくる。これはもう非常にと世間の考え方とは違いますよね。なぜ違うかというと、世間は岩の中っていうのはないからなんですよ。でみんな岩の外に出ていて、でそこで恐怖を感じるから、その恐怖にはもちろん原因があって、でその原因を何とかすれば何とかなると思って必死にやってるんだけども、エクアさんが今言ってるのはそういう発想ではなくて、この岩の表面の世界ではどこをどう考えたって我々は恐怖から逃れることはできない、我々が唯一恐怖を逃れることができるのはこの岩の中である。でそれは、じゃあこの岩の中にどうやってアクセスできるのっていったところで、今 Now って言葉が出てくるわけですね。Now っていう今っていう場所にいた時に、この中に入って、でその中に入って岩の中に入ると、そこにはもう恐れるものは何にもない。で途端に、岩の外へ出たらもう恐怖が、いろんな、うわーどうしたらどうしようどうしようってね、いろんな考えを生んで、その考えが、恐怖を、いろんなネガティブな感情を生んでしまうっていうね、いうことですね。だからこの岩の中を、まあ、我々の言葉で言えば大仏といい、岩の、表面の世界ですね、それを第四図と呼べば、もう私らと言ってることは全く一緒です。ですね、はい、行きましょう。
So, what does it mean then to dig deep and to find the foundation on the rock? What is that rock? The foundation for the house that you are that house. And I'd like you to take into a little meditation now in order to illustrate and to enable you to experience at first hand what it means to dig deep.
はい。だんだん見えてきましたね。岩 岩が、我々岩の表面のところに立っているから恐怖を感じてしまう。そしたら問題は岩の中へ入る。岩の中へ入るっていうことが、深く掘るっていう話ですね。さてそれでは深く掘るとは、岩に置かれた基礎を発見するとは何でしょうか。あなたの家でありあなたであるところの家の基礎だという岩とは何でしょうか。ここで少し瞑想しましょう。深く掘るとは何を意味するのかを説明するとともに、あなたが直接それを体験することができるようにですね。だから我々が、今岩の表面で生きていて、でそこはあまりにも危険な場所なんで、深く岩を深く掘って、そこに家を建てなきゃいけない。じゃあこの場合の具体的に深く掘るっていうのは一体何を意味するの、そしてそれは、どうやってやったらいいの、そしたら、その後どういう世界が開かれるのっていうことで、まあもちろんこれするは、もう瞑想するしかないわけで、で瞑想について、今からね、
For a moment, just become aware that you're breathing. Become aware of yourself.
呼吸に気づいて、あなた自身に気づいて。
Not the conceptual self.
概念の自分。
Become aware of your personal history.
個人の歴史とか、
未
来を、ね、想像するんではなくて、
And you can be completely awake and present, and yet with very little mind activity. And that is the beginning of the realization of your deep identity, what I sometimes call your essence identity.And your essence identity is inseparable from the present moment. It is the timeless, eternal present.
はい、ちょっと待ってください。はい、いよいよ入ってきましたね。呼吸、あなた自身に。そしてそのあなた自身って言ったで、それは、コンセプチュアルセルフね、概念としての自分でも、私は何年に生まれて、どんな学校行って、どの人と結婚しましたとか、そんな話でもなくて、あるいは勝手に未来を想像した話でもなくて、コンシャスプレゼンスっていう言葉を使っていましたね。気づきの存在としてのあなた、気づきである存在の領域としてのあなた自身に気づいてください。いいですか。だからそこでいよいよ、岩の上から岩の中へ入っていく。でその深く入、岩を深く掘るっていう時に、呼吸に気づく、あなた自身に気づく。でもそのあなた自身っていうのは、ね、山下良道とかね、鈴木一郎とかそういう人ではなくて、もういよいよ、もう瞑想の中で気づいているものですね。でその時に、邪魔になるのが thinking ですね。 thought、 思考は助けになりません、思考は障害です。だから思考よりも深いところへ行ってください。ほとんど心が活動することなく、それでいて完全に気づいていて、今にいることは可能です。そしてそれはあなたのより深い次元での 私とは誰かという認識、私が時々、本質的な自己というものを実感することの始まりです。エッセンスってね、言葉を使ってましたね、今ね。はい。だから、まあ、thinking が、は邪魔で。で、それの、からもっと深いところへ入っていく。まあ、だから一般的に言うと、第四図の中での thinking、ではなくて、深いところ。だからそこで、まあ、一本だともうここで完全に、2つの違いについて、まあ、散々先発ピッチャーとリリーフピッチャーとか、ね、雲としての私と青空としての私とか、第四としての私と第五としての私、これはもう全然、違うんだ。だからそれは単に深いっていう話ではなくて、もう違う次元の話なんだっていうところまで言い切ってますけども、エッカーさんの場合はね、まだそこまでではないんですよ。thinking っていうものがただ邪魔をしていて、それを、超えるとマインドアクティビティがかなり小さくなって、でその時にあなたの本質がエッセンスが出てくるよっていうことですね。で、だからもちろんね、そこが、この岩の上と岩の下が全然違うというのはもちろん、そうなんだけども、私らの場合はもうそこが次元として違うんだということを、言っています。ね。はい。で、その時に何が見えてくるかですね。
Is your house built on sand? Are you able to dig and find the foundation within yourself that frees you, that unshakable foundation, realization of your deep identity, what I sometimes call your essence identity?
はい。本質的な自己ですね。
And your essence identity is inseparable from the present moment. It is the timeless, eternal present. It is a deeper dimension of consciousness than the one that you ordinarily identify with.
まだね、これ7分30秒しか話してないんだけども、どんどん深いとこ行ってますね。で、その本質的な自己は今、すなわち時間を超えた永遠の今とは価値がたく結びついています。それはあなたが通常自分だと思っている意識よりも深い次元、深い次元にある意識です。それが深く掘ることの、そしてあなたや私たち一人一人のうちの深いところにある揺るがない基礎を、発見することが意味するものです。ですね。はい。いいですかね。だからここで、 すでに我々が普通自分だと思っているものとそうでないものが2つあるよね。で、その今まで自分だと思っているものである限り、我々はどうしてもいろんな、苦しみから逃れることはできないっていうね、いうことでですか。はい、次行きましょう。
And that is the meaning of digging deep and finding that unshakable foundation that is deep within you, within everyone.
だから、そう深く掘るんだけど、深く掘ることによって我々は全く違う次元に行く、岩の中ね。で、それがもうアンシェイカブルですね、もうどんな苦しみがあったとしても、それによって揺るぐことがないものですね、そこまで行けるっていうか、そこまで行かなきゃいけない、で この後ね、あの苦しみについて語られるんだけども、でそこから、だけどなかなかそこは普通はいけないわけなんですよ、ね、だけどもこの今のコロナのが、そのためにはもう絶好の機会なんだっていうね、話を今から話されます。だから、なんていうかな、エクアさんはその場所を知ってるわけね。だけど、なかなかみんながそこには行かないことも知っている。で、みんなが普段いる場所は、ものすごく危険な場所で、なんでそんな危険な場所から、この安全な場所に行かないのといつも思うわけなんですよ、こういう人たちはね。で、それを例えば法華経の中で、もう火事になっている家の中で遊んじゃってる子どもたちっていう例えを使って、もう家はもうボーボーに燃えている、もうで今遊んでる場所にまで火の手が追ってくるのはもう時間の問題で、もそんなこと知らずに、遊んじゃっている、その子どもたちをどうやって救うのっていうところで、まあ、いろんな方便使うよねって話なんだけども、もう、今の我々が置かれた状況はもうそんな方便どころの話ではないわけですね。はい、どうぞ。
It is a wonderful opportunity because adversityforces you to go deeper. Adversity forces you to awaken to the deeper dimension of who you are. Why does adversity force you? Because life becomes almost unbearable when you live only on the surface.The surface of sense perceptions and your conceptual mind. And then you listen to the newscasts. And you read all kinds of things. And everybody's in a state of fear. That is the house built on the sand that when the floods come, the wind comes, the storms come, the house collapses. Meaning, since you are the house in this parable,You are devastated in a state of extreme anxiety, extreme suffering, although nothing actually has happened yet, unless you contract a disease, and this is something we'll talk about next time, right?
はい。あのね、今アンクザイティとかね、サファリングっていうね、あの今話されたんだけど、ここがね非常に大きな特徴で、このエッカーさんって人は本当にアンクザイティとサファリングっていうのを身をもって知っている人ね、あの まあ、エクアさんがどういうバックグラウンドとかね、ご存知だと思いますけど、若い時ものすごく深い、うつ状態だったんでしょうね。苦しみがあって。で、ある日、私らの言葉で言うと、第五像を発見する。今までの自分ではない、もう一つの自分を発見した時に、一瞬で、それこそ本当に一瞬で、全ての苦しみがストンと落ちていった。なんだかそれが落ちる前はアングザイティとサファリングの中だったわけですね。なのでこの人がね、アングザイティとかサファリングっていうとものすごく実感があるんですよ。今のも本当にあって、ですね。で、で、苦境は絶好の機会です。なぜなら苦境はあなたを強制的に深いところへ導くからです。苦境はあなたを強制的に自らの存在の深い次元に目覚めさせます。なぜ苦境はあなたにそれを強制するのでしょうか。それはあなたが感覚や概念的な思考の表層上に生きていて、ニュースを聞き、さまざまな情報を読み、誰も恐怖状態に陥っているときには、生きることがほとんど耐え難くなるからです。それは砂の上の家であり、雨が降り、洪水が起こり、嵐が来ると家、つまり聖書の比喩ではあなた自身ですね、は崩壊するのです。あなたは極度の不安と苦しみの中でボロボロになる。実際にはまだ何も起きていないのにです。あなたが病気にかかっていれば話は別ですが、それについては次の機会にしましょう。はい、なので、エクアさん自身が非常に強い不安とか、心配とかからそうじゃない世界へ行けたので、この人はね、不安とか恐怖って全く恐れていないんですよ。で、逆に言うとこれものすごくいい機会だっていうね、捉え方で、これをまあ、一方はもうそういうスタンスってことはね、皆さん知ってると思いますけども、そこがね、ちょっとね、私と他の、スピーチャーの先生とはちょっと違ってて、私は不安とか大好きな人間なんです。不安大好きというのは、それこそがまさに、皆さんを第五層へ連れていくものなのでね。で、じゃないと、こういうものが、ないと、我々が岩の上の方ですね、岩の中に触れることがなくて、単なる感覚とかね、概念的思考の、世界を生きている、まあ、まさに第四図の世界を生きていると、特に今ですね、2020年の、ね、今、今本当にニュースにしろ SNS にしろ全てがなんかわけの、コロナの、ね、ニュースだけですから、あれを見てたらもう不安になるのは当たり前ですよね。で、その状態が、砂の上に建てられた家、つまり岩の上に立っていないもので、でそこに、いろんな洪水とか雨が降って嵐が降ると、その家は一気に壊されてしまう、ね、エクストリームアングザイティですね、サファリングの中で、ね、でその時に、まあ、実際に病気になって、まさに、ね、今大量な人が、ね、隔離されて、ね、人工呼吸器つけられてなんとか生きている、ね、人たちも世界中にたくさんいて、じゃあその人たちが苦しんでいるのかというとそうじゃないですよね。まだ何にも陽性にもなっていない人たちの中でものすごく苦しみをなっている、ね、だから実際に病気になった人、病気にならない前にもうすでに、苦しみからとんでもないことになっている人、もうだからもうこの岩の上ではもういても立ってもいられない状態なんですよ、ね、 で、それは、エクアサント的に言うとものすごくいいチャンスで、だからこそ深く掘らなきゃいけないよねっていうふうに、なっていくわけなんですよ、ね、はい。ここがね、もう、これに関してはもうエクアソンと私全く同じ考え方をしていて、なんていうかな、あの苦しみこそが我々を救ってくれる。
Is the house your house? The house that you are, are you living on the surface? Is your house built on sand?Or are you able to dig and find the foundation within yourself? That frees you from fear. Now, when things are going well, it's unlikely that most humanscan't be bothered with going deeper. What for? What if things are going okay? I'm looking forward to my next vacation. Weekend is coming up, and whatever it is, a nice meal is waiting for me. Everything is it's comfort zone. You're in your comfort zone. I've never heard of anybody who awakens in their comfort zone. There's nothing wrong with comfort zone. Enjoy them when they're there.They last for a while, and then some form of adversity arises, either on a personal level or on a collective level. Minor form.
はい、ここがね、非常にエクアさんらしいとこですね。で、もうほぼ一方案と同じスタンスですけども、どういうことかというと、まあ。そういう家ですね、が、あなたの家はあなたであるところの家は、表層に生きているのか、つまり、あなたの家は砂の上に立っているのか、それとも深く掘って、内なる基礎ですね、この岩の中を発見しているのか、あなたを恐怖から解放するものですね。だから恐怖っていうのは 岩の表面的なところにしかなくて、もしあなたがそこでのみ生きているんだったらば、それは、砂の上に、家を建てているようなもんで、もう立ちどころに、流されていってしまうですね。でもしね、あの何かの都合で、まだそういう砂の上とか岩の上、岩の表面的なところに、で生きているのに、たまたま物事がうまくいっちゃうことってありますよね。で、物事がうまく進んでいるときには人間の大半はわざわざ深いところへ行こうとしないものです。だってそんなこと何の意味が？はい、聞いてください。物事はうまくいってるし、次の休暇は楽しみだし、週末が近づいてきて、おいしい食事も待っているような時に、何もかもが居心地のいい範囲に収まっているのです。あなたは居心地のいい範囲にいるのです。コンフォートゾーンって言ってましたね。コンフォートって分かりますね。あの気持ちのいい。コンフォートホテルってありますけどね、ビジネスホテルにね。居心地の良い範囲に収まっていることが悪いわけではありません。もし居心地が良ければそれが続く限り楽しんでください。この後恐ろしいこと言うんですけど、居心地の良さはしばらく続き、やがて個人レベル、または集合的なレベルの苦境が訪れます。はい。ここがね、あの、2020年前ですね、コロナがやってくる前は、ここがなかなか、伝えづらかったですね。まあ私も大体にエクアソンに似たような人生を歩んできたので 苦しみって私大好きっていう、大好きというよりか、苦しみがあるから、次へ行けるよねっていうねところなんだけども、まあ、そういうものをうまくなんか物事が運びすぎちゃって経験していない人たちが、まあ、いるわけですよ。でそうするとなんか一般の話で重たすぎるとかね、なんか散々言われてきたわけじゃないですかね。でまあ確かに人生うまくいっちゃってる人たちにとってなんかそんな深いところへ入るとかね、そういう、何の意味があるのって、ね、だっていくらでも次どこへ行こうかとかね、週末どこへ行こうかとか趣味とかねがあって、だからコンフォートゾーンですね、全てが、なってる時に、ね、でそれでここでエクアスに言い切っちゃってるんだけども、居心地のいい場所で目覚めを迎えた人、目覚めた人、私聞いたことがないってね。だから皆さんも聖者の人たちの、いろんなバイオグラフィー読んだことあると思いますけども、何の苦労もなしにいきなり悟りましたなんて人誰もいないんですよ。まあ、とんでもない苦しみを経た上で悟ったっていう人がほとんど全員ですね。私もそうです、私の知ってる限りね、内山ロシという人もものすごい苦しんだ人だし、ティクナタハンさんなんてね、 もちろんベトナム戦争で死体がゴロゴロ転がっているところを生き抜いた人ですから、だから、この辺りに関してはね、全く私も同じなんだけども、ここで、こういう考えたら嫌いな人たちもいるっていうのも知っています。なんだけど、まあもうコロナが来ちゃったらね、これしかないでしょう、ね、コロナが来る前はまあカンファトゾーンにいたかもいられたかもしれないけども、カンファトゾーンはもう地球どこにももうないですよ本当に、ね、はい、じゃあその後どうなるのか。
And occasionally huge forms of adversity, potential calamities, whether it's you suddenly confronted with the fact of mortality, some great loss, serious illness, on a personal level or on a collective level, war, civil strife, civil war, financial collapse, invasion of your country, all kinds of things can happen. And at the present time, we are experiencing the so-called pandemic, collective adversity, not affecting just one person, but not affecting millions at the same time.And this is an invitation to go deeper, because if you don't, you suffer unnecessarily.
はい、もうエクアラさんの一番のいい出てますね。だから、なんていうかな。この岩の上の表面的な世界、砂の上の世界は、これはもう苦しみは避けられないっていうのがですね。で、これがまあ師匠体という躯体ですよ。ね。ドゥッカ、ね。これはもうそういうふうになってるんだから、あなたがたまたま運良かったから、比較的にそれを避けられたかもしれないけども、今まではね。でもそれは無理で。なぜかというと、そういう世界を我々は生きているから。ね。で、ちょっと読んじゃうと、些細な苦境もあれば、時には大規模な苦境もある。ね、例えば、惨事に発展しそうな出来事や、突然の死の恐怖、ね、モータリティって言ってましたね。甚大な喪失、グレートロスとかね、個人あるいは集団規模の深刻な病気、戦争、騒乱、紛争、 ファイナンシャルコラプスですね、から自分の国が侵略されちゃったり、ありとあらゆることが起こる可能性がある。まあ、だってそういう世界我々生きてるんだから、ね、それでもちろん目下のところ私たちは、パンデミックっていう、ね、ものがあるの中にいる。で、一人だけではなく何百万人もの愛嬌を与えている集合的な苦境を今経験しているですか。で、これがですね、じゃあこれものすごく苦しいだけども、ここで、エクアさんは全く違う、光を当てるんですよ。なんて言ってるかというと、そしてこれは深い次元への招待なんですってね、インビテーションって言ってましたね、インビテーション、ディーパーレベルへのね。なぜならもし深いところへ行かないならあなたは苦しむからです、必要もないのにです。ここがですね、ちょっとすごいですね。なんていうかな、まあ今実際にパンデミックってもう半端ない数字のがもう出ちゃって今苦しんでいるわけですよ、ね、だから、だから大変だ、だから苦しいって、まあ、世界中の人がやってるんだけども、だけどもまさに、だけどそれはね、たまたま2020年が運悪かったっていう面ももちろんあるでしょう、当然ね。いくらなんでもこんなに苦しむ必要ないでしょうと思うのもある。だけども我々ってのはいつだって苦しんできたわけで、でそれが今までは個人的には A さんはものすごく苦しむけども隣の B さんは全然大丈夫だったっていうね、だから A さんと B さんは全く違ってたんだけども、今はもう関係なしに A さんも B さんも C さんも D さんも全部流して流す洪水で流すような苦しみの中に我々は今いるわけですね。ですか。でそれはどっちにしろこの岩の表面的な場所、砂の上っていうのはもうそういう場所なんだ、苦しみからは逃れられない場所なんだ。あなたが比較的に苦しみから遠かったのはたまたま運が良かっただけに過ぎなくて、でもあなたの運の良さもいつまでも続くわけではなくて、やがてはとんでもない襲いかかってくるよって話ですよね。そして今我々はとんでもないものに襲われちゃっているわけですよ、パンデミックっていうね。でもこれこそがインビテーションなんだ。そしてそれは、そのインビテーションを受けて、その招待状を受けて、この深いところへ入っていかない限り、あなたは苦しむ。で、その時にとんでもないことを言ってるのね、エクアさん。アンネセサリーって言ってるわけね。アンネセサリー、ネセサリーの、否定語ですよ。だから、必要もなく苦しむ。必要もなく苦しむ。これすごいでしょ。だから今我々がコロナで苦しんでいる。だけどもそれは、アンネセサリーなんだ。なぜ？それはあなたが、その表面から、その岩の中へ入っていないから。ね。で、これはね、今の普通の世間では考えられないですね。今 SNS、ツイッター見たってそんなこと書いてる人誰もいないですよ、本当に。まあツイッターの世界なんかデマ飛ばしちゃってる人と、まあ比較的に良心的な人とね分かれて、まあ今回でデマ飛ばする人は全員消えていくでしょうけども。まあ、誰がデマ飛ばしてるかっていうのもはっきりするからね。で、まあ、私は、まあ、なるべく良心的な科学的な、ね、実際の、情報を教えてくれる人しかフォローしてないですけれども、でもこの考え方ですね、今我々が生きている世界、岩の表面的な世界、砂の上の世界 一般的に言うと第四つの世界というのはこれどうしたって苦しみからは逃れられない世界なんだ。そしてあなたがたまたま比較的苦しみから遠かったとしてもそれはたまたま運よくそうだったってだけで、でもその運の良さも長くは続かなくて必ずみんな、苦しみに捕らえられてしまうんだ。たまたま今まではそれが個人的だったけども今は、集団として地球上全ての人を、巻き込んでいくものとして今パンデミックが始まっている。だけどもこれはとんでもないインビテーションなんだ。どこへ、この岩の下へですね。じゃないともうこの表面的なところにはもういられないんだからもう下へ行くしかないわけですよ。深いところへね。でこの表面的なところで苦しむのはアンネセサリーなんだって言ってる。不必要なんだ。なぜ、このディーパーレベルのところには苦しみがない世界があるから。苦しみがない世界っていうのはだからじゃあコロナが治るよねってそういう世界じゃないんですよ。コロナでたとえあなたが感染してとてつもない苦しみを味わってたとえ死んでいったとしてもそういうこととは一切関係がない世界なのね。それがある。それを知らないままでいるとあなたがコロナに感染してもあるいは感染しなくても、とてつもなく苦しんでしまう。だけどもそれはアンネセサリーなんだ、ね、なぜ我々は、苦しみのない世界をが本当にあってそれはどこでもなくてあなた自身の中にあってでそしてそこはあなたは、瞑想によって、ね今っていうものとつながることによってプレゼントねプレゼントいろんな言葉使ってますけども、によってそこには苦しみがない世界に行けるんだっていうね、そういう話ですね。だから、パンデミックっていうのはごめんなさいちょっともう時間が来たからもう終わりにしますけれどもなんていうかなエッカーさんのねニューアースってね新しい地球っていうのが、本が非常に有名な本で何百万部と売れた本ですけどもね私も昔東京の座禅会を新しい地球の会というふうので池袋でやってたことあるんですけどもで新しい地球ってもちろん、人類が新しい意識を持った時に新しい地球が始まるってそういう意味ですけども、そういうのがなかなかねそういう来なかったんですけどもだから今パンデミックでこれだけとんでもない数の人たちが苦しんでいて今まで A さん苦しむけども B さん大丈夫だったよねみたいな個人ではなくて集合的なレベルでみんなが苦しんでもう耐え難い苦しみもう耐え難いじゃないですか、ねまあ、日本は、ね、日本と韓国は国際比較の中ではもう一番いいですよもうファイナンシャルタイムズが毎日発表してますけどねイタリアとかスペインとかアメリカとかから比べたら、ね、だけども、まあ、この日本ですら、本当にこれだけ苦しんでるましてやアメリカとかイタリアとかスペインとかねフランスとかもちろん中国はもちろんですけども一体どれほどの苦しみなのか。だけどもこれをただ苦しんで苦しいよねって言ったら意味がない。なぜ我々はそうじゃない場所へ行くための、これをインビテーションとして捉えることができるし捉えないそれしかもうないわけね。もう第四図の世界がこれだけ苦しくなったら第五図へ行くしかないじゃないですか。当たり前だけどねだけど今まではなんか踏ん切りつかなかったわけで、まあ、なぜか第四図の中で、まあ、それこそ美味しい料理があるよね週末どっかへ行くよねとかねなんかいろいろあったんで友達と会うよねって今友達と会えないじゃないですかね本当にねなんで 第四図の中にまだあった我々を第五図へ生かさなかったそういうものが全部今洪水で押し流されている、ね、ね、だからそれがもうそれは第四図しか知らない人にとっても絶望しかないんだけれども、我々のように、第四図ではない第五図ってことを主張してきた人間にとってはようやくこれで第四図を諦めきれるよねっていう話だと思います。我々を第五図へ生かさなかった、だって第四図の中にもちょっと楽しみあるからっていうね、あれが全部そのちっちゃな楽しみが全部今押し流されていっている、ね、なので、それをうまく、いい機会にしたらとんでもない世界が始まるのではないかなってね。今アフターコロナってね、落合陽一さんが言い始めて、だけど今ちょっとそんな簡単にいけないから彼は今ウィズコロナってね言い始めてますけどね。だけどまあそれはもちろんね、ウィズコロナがちょっと数年続くに決まってますけども、でもその後のアフターコロナね、人類が本当にまあ一応、コロナを乗り越えた時にWHO が終止宣言をした時、収束宣言をした時にどういう世界が待っているのか、どういうあるいはどういう世界を目指して今このコロナの、ね、を乗り越えなきゃいけないのかっていうことは、今のこの今ちょっと全部読めてないんだけど、またちょっと機会があったら今の残ったとこね読みますけど、まあ大体肝心なとこ読めたと思いますけどもね、の中にあって、でそれがこれをインビテーションとして捉える、ね、っていうことですね。はい、そこにあるんではないかなと思います。すいません、かなり時間オーバーしちゃったかな。一人でどのくらい喋れるかなと思って、一人で2時間喋ってるっていうのはちょっと変だと思いますけども。はい、あ、25人の人、すいません。じゃあ皆さんね、シグセイガンを一緒に読んで、終わりにしましょう。主上無辺誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏上無上誓願上主上無辺誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願上主上無辺誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願上。